せーの、スクールライフ。今月は小樽未来創造高校が担当します。放送局2年本永さやかと、
同じく2年田中優奈でお送りします。
イエーイ。
ということで、夏といえば何ですか、さやかちゃん。
いや、やっぱり夏といえば夏休み
ですよね。夏休みといえば
お祭りとか。
いや、それもそうなんですけど、もう一個。
もう一個。
やっぱ、夏休み、学校といえば。
夏休み、学校、部活？
それもそうなんですけど。そう。課題なんですね。
あ、課題？あ、そっちか。
やっぱ、課題は、最初に終わらせる派と、最終締め切りギリギリにやる派いますよね。
いますね。
ということで、今回は最初にやる派と最後にやる派でちょっとしたディベートバトルをやってみようと思います。じゃあ、さやかちゃんがどっちですか？
私はどっちかっていうと後の方に終わらせてしまうタイプですね。
最後にやる派ですか？
最後にやる派です。
じゃあ、私は最初に終わらせる派ということで。
すごいですね。
バトルしたいと思います。じゃあ、まあ形式としましては、それぞれ先行後攻で意見を言って、その後質問とかし合ってどっちがいいのか決めたいと思います。じゃあ、先行どうしますか？
どうしますか？
じゃあ、ここはさやかちゃんから。
うわ
お願いしちゃおうかな。
いや、頑張ります。
では準備はいいですか？
はい。
よーい、スタート。
最後の方に終わらすメリットから言ってこうと思います。夏休み明けテストがあった際に、まあ、記憶が目新しいっていうか、そういうのがあります。逆に最後の方に一気にやってしまうため、めんどくささも一瞬にすることができる。また後の方に終わらせようとするからこそ、友達との勉強会が始まったり、家族との会話が増えるため、全体的なコミュニケーションが多くなるというふうに予想がきます。そこから人に頼る、また頼られるという力がつくと思います。早く終わらせようとするからこそ、問題を解くスピードが上がったり、早く終わらせるずる賢い方法を編み出せるため、現代の人々が足りないうまくサボる力が身につくと思います。他にも夏休みをね、思いっきり楽しめないんじゃないかっていう人がいると思うんですけど、逆に思いっきり楽しめないからこそ、その分夏休みを思いっきり楽しもうとするため、たくさんのことに挑戦して夏休みを色濃いものにできると思います。
はい、後に終わらせる派ということで。
はい、後に終わらせる派です。
じゃあ、高校課題を先に終わらせる派の意見といたしましては、
はい、
まず先延ばしにすることで、やらなきゃ、ああ宿題が待ってるっていうストレスがついて回るんですよ。何をするにも、海に行くにも、祭りに行くにも絶対ついて回ります。でもそのストレスが先にやるとなくなります。そしてそのやっちゃったら、後の時間は何も考えずに心置きなく好きなことに時間が使えるということが一番大きいですね。そして夏休み始まったばっかりなので、時間に追われることなく自分のペースでゆっくり問題に向き合って課題を終わらせるっていうことがありますね。で、そうすることによって余裕を持って取り組めるので、もし課題のやり忘れを思い出した時、あ、やばいってなっても、まだ時間はあります。夏休みのまだ始まったばかりです。なので、そういうのをやり直す時間もあります。で、さっきさやかちゃんが言ってたように、テストがあった時記憶が古いじゃないかっていうことですね、
はい、
夏休み最初にやってしまうと。でも余裕を持ってやることで後の時間何もないですよね。
そうですね。
その時間をテスト勉強に使えるんです。なので課題をやることによってまず知識を得ます。で、それをもう一回復習する時間もあるということで、これは二重で勉強ができるんですね。そういうことで記憶がより定着する。
なるほど。
そういうことで、私は最初にやっちゃうのがいいんじゃないかと思います。 ということで、さやかちゃん、なんかありますか？これはどうなんだっていうの。
そうですね、最初に終わらせる派だと最初の1週間が辛いんじゃないかって思うんですけど、はい、それはどう考えてますか？
確かに辛いです。みんなは遊んでる、なんで自分はこんな真面目にやってんだ。でもその最初の1週間の辛さと先延ばしにしたその3週間2週間の辛さ、どっちが辛いかっていうと、やっぱ先延ばしにした方ですよね。最初のその辛い期間が短いので、最初にやっちゃった方がまだ辛さは少ないのかなって思います。
なるほど。さっきもう二重の意味で、うん、テストに向けて勉強ができるって言ってたじゃないですか、
はい、
それがめんどくさくて宿題だけ終わらせてしまう人っていうのがいるじゃないですか、
はい、
そういうちょっとしたデメリットなのかなっていうところはどう考えてますか？
なるほど。まあ宿題を後にすることで、いや、テスト勉強を兼ねるってことですよね。
そういうことです。
でも確実に記憶が定着するのは、私は復習をした方だと思っていて、時間も有効的に使えるし、かつ確実にテストで点数を取れるなら、私は初めに宿題を終わらせてしまって、で後でちょっとだけ復習するのがいいと思います。
なるほど。逆に私の方は何かありますかね。
はい、最後にやること、宿題勉強会とか友達と始まったり、家族との会話が増えるってことなんですけど、
はい、
これは先に勉強を終わらせてしまった方が増えるんじゃないですか。逆に遊ぶ時間が、はい、そこはどうなんですか？
私は逆に増えると思うんですよね。後々で回すからこそ、うん、先に終わってる人が必ずいるじゃないですか、
はい、
だからこそ最終日とかそこら辺でお願い、私と一緒に通話してちょっと一緒にちょっとやってくんないかな、てか答え教えてとかって言って会話が私普通より増えると思うんです。
なるほど、
はい、逆に家族と会話でも、宿題本当にお前終わったかとか、早く終わった人が聞けない会話っていうのは、やっぱり宿題を最後の方に終わらせる人っていうので多いと思うんですよね。
なるほど。じゃあたくさんのことに挑戦して夏休みを喜ぶできるって言ってましたよね。
はい、言いました。
でもこれもやっぱ時間を有効的に使うには、最初に終わらせることによって後の時間を急に予定入れることもできるじゃないですか。
確かにそうですね。
でも宿題あったら、あ、でも宿題あるからやっぱやめとこうかなってならないですか？
私はならないですね。
あ、ならないんですね。
そうですね、だってもう最後の方に終わらそうっていう気持ちが強いからこそ、確かに昼夜逆転とかそういう危険性はあるんですけど昼はもう楽しみたい、だからこそ宿題を一気に忘れてしまって、昼はもう完全に切り替えていこうみたいな感じなので、私はそうです、そういうことは考えないですね。
ああ、さっきその昼夜逆転ってありましたけど、
はい、
テスト当日眠たくなっちゃったら本末転倒なんじゃないですか？
けど始業式の日にテストがあることってまずないと思うんです。だからこそテストがあるちょっとした時間でちゃんと睡眠をとっていれば、まあテスト当日眠くなることは少ないんじゃないかなって思います。
はい、ということで2つの意見がありましたが、聞いてる皆さんはどっち派ですか？もしくはどっち派でしたか？私たちは今夏休み中にこれを撮っているんですけど、
はい、
流れる頃にはきっと夏休みが終わっています。私たちは果たしてちゃんと課題を終え、テストがいい得点が取れるようにできてるんでしょうか？
うん、未来の自分に聞かないとですね
はい、これでディベートバトルを終わりたいと思います。
はい、
はい、ということで、さっき夏といえばって話した時にいっぱい出ましたよね。
出ましたね。
やっぱ、まあ、課題もそうなんですけど、でもやっぱ夏といえば、夏祭りじゃないですか？
もう夏祭りですよ。
ですよね。
ですよ。
小樽の有名な夏祭りといえば、牛尾祭りですよね。
そうですね。
今撮ってる時は、まだ牛尾祭り、始まる前。
始まる前ですね。
なんですけど、まあ、去年も結構盛り上がりましたよね。
そうですね。まあ、去年はコロナ明けということで、前世紀よりかは、まあ、少なかったのかなとは思うんですけど。
でも今年はそういう制限もなく、久しぶりにちゃんと昔通りっていうんですかね。
そうですね。
今まで通りに開催できるということで、すごい楽しみですね。
そうですね。
ということで、夏祭りの好きな屋台や思い出などについて話していこうと思います。
はい。
私は、地元の方のお祭りに、行ったんですけど、
はい。
その時は、台湾の料理のダージーパイっていう、知ってますか？
いや、わからないです。
唐揚げなんですけど、鶏胸肉を、
はい、
その薄く伸ばして、叩いて伸ばして、顔よりも大きいんですよ。大きく伸ばして、
はい、
それを、スパイスのウーシャンフェンっていうスパイスで味付けをした大きな唐揚げなんですよ。
え？
台湾料理がありまして、私はこれをテレビで知ったんですよ。で、すごい、ああ、食べてみたいなって思ってたんですけど、
はい。
たまたま屋台にありまして、あ、これは買うしかないなと思ってワクワクして買って、すごい美味しかったです。
どんな味したんですか？
そうですね、結構スパイスの味が効いていて、すごい美味しかったです。でも何より、大きいですね、やっぱり。
おお。
私の顔より大きかったです。
顔より大きい。
結構、薄く叩いて広げてるので、鶏胸肉を、なのですごい大きいんですよ。
なるほど。ちょっと気になりますね。私、
いや、ぜひ見かけたら食べてみてください。
わかりました。何円ぐらいで？
これは600円だった気がします。
あら、結構な値段。
でも私はすごい、こんなものを食べれるなら600円なんて安いなって思いました。
あ、
で、店員さんも台湾人だったんですよ。
あ、そうですか。
多分本場の味だと思います。なのですごいいい体験ができたなって思いました。
牛尾祭りにありますかね？
いや、どうですかね。あったら嬉しいですね。
いや、食べてみたいですね。
はい、ぜひ食べてみてください。
はい。
さやかちゃんは屋台で好きな食べ物とか、必ず食べるってものありますか？
私はそうですね、べっこう飴食べます。
お、いいですね。
あの、まあ、好きだからとかじゃなくて、あの、なんか、あの、節約になるからっていう理由なんですけど、あの、べっこう飴って飛行機型とか、
うんうん、
猫型とか、逆に言えば、あの、リンゴ型とか、たくさんの、うんうん、種類があって、一回だけでそれを全部買わないっていうのがまた楽しいところかなって思うんですよ。
毎年毎年、
はい、
去年は、猫型にしたから今日は飛行機みたいな、
そんな感じです。
ああ、いいですね。
はい。で、たまに新しい型がなぜかあったりするんですよ。
じゃあ新作も楽しみにしてるんだ。
はい。
私あんま買ったことないかもしれない。ちょっと買ってみようかな今年。
いいですよ、もう安いですし。
いや、でもべっこ飴ってちょっと苦味があるのがまた癖になりますよね。
そうなんですよね。あと、ある程度食べ進めた時にパキって割れるじゃないですか。その音とかも私結構好きだったりします。
あー、音ね。
はい、音です。
いや、なんか耳でも楽しんで食べてるってことですね。
そうですね。
いや、なんか素敵ですね。私音気にしたことなかったかも。
本当ですか？はい、なんかそれやると、なんか、あ、夏祭りだなみたいな、私感じちゃうんですよ。
いいですね。それこそリンゴ飴とかパキってなりますよね、食べるときに。
ああ、なりますね。
いやー、なんか飴系食べてみたいな。
お、いや、食べてみてください。本当に美味しいですよ。
ということで、夏祭りの屋台の話でした。皆さんはどんな屋台が好きですか？ぜひ夏祭りをエンジョイしてみてください。ということで、 夏祭りの好きな屋台の話でした。
はい、
今月の担当は小樽未来創造高校2年、田中優奈と
本永さやかでお送りしました。今回は小樽未来創造高校放送局1年藤沢優奈と
小野亮介でお送りします。イエーイ、今回は同級生の細川いぶきくんにもゲストで来ていただきました。やったー、
ちょっと長いね、長いね。
と、はい、いうことで、まあ、細川いぶきくんですけれども、
はい、細川いぶきくんです。
ラーメンラーメン、
今回ね、僕何を喋るのかまだね、何も聞かされてないっていうことで、
はい、
私も何を喋ろうか思いついてないんですよ。
ぶつけ本番です、
まあ、そう、サプライズみたいなとこありましたからそうそうそう、
これちょっとあれだな、ダメだな、
まあ、そんなもんです、
そんなこと俺ら
がいます。
そうか、ラジオって、ね、はい、僕初めてなんで、
ラジオ、まあほぼぶつけ本番で喋るみたいなとこあるんで、
そうそう、
まあ、そういう感じです。イエイ、
そういう感じか、
はい。
あ、まあじゃあ、まあ、とりあえず僕はなんで呼ばれたんでしょうかね。
やっぱね、変わり性もあって話しやすいやつは呼びますよ、みんなは。
ああ、まあまあまあ。
そうそうそう、話しやすい人はラジオに呼ばれていきますから、俺らのやつは。
はい。
そうそうそう。そ
ということで、呼びました。
よいしょ、ゲスト第一号、
第一号、はい、まあ。ということで、じゃあね、細川くんのことを、ちょっと、お楽しみに知らしめていこうと思います。
あ、やっていきましょう。
さらけ出される、
さらけ出していこうと思います。
よくないね、
はい。
じゃあやっぱね、この夏ということで好きなアイスを答えてもらいたいなという。
あー、いや最近ね、なんか蒸し暑いから小樽は、ね、アイス結構食べちゃうんですけど。
いや、わかります、俺も結構食ってるんですよね。
でもその中でも、いや、アイス好きなんだよな、アイス。
本当に暑いですからね、最近。
本当に暑いです。
本当に北海道かな、ここって思うけ
ど。
マジ家クーラー。
小樽もね、30度超えたりしてきますから。
うん、
アイスは欠かせない。
欠かせないですよ。
北海道って言っても別に、あれですかね。もう本州と似てるような感じですかね。
ほぼ本州。
ほぼ本州ですかね。
ほぼ本州。
暑さに関
して。でもアイス、アイスか。
いや、結構難問ですよ、これは。
アイスな、そうだな、結構。あるんだよな。
どうだろう、クリーム系のアイスが好きとか、例えばガリガリ君みたいな、かき氷みたいなアイスが好きとか。
いや、シャーベット食べないんですよ。
あー、クリーム系、
はいはいはいはい、
クリーム系、
そのスーパーカップみたいなね、
グーリッシュとかね、
うん、
そっちの方を食べるな。
あー、結構
最近結構ピノっていう
アイスが
上がってて、
うん、
なんか6つなんか固形 の、
うん、
あのチョコで、あの、そう、のアイスが
クルム、
コーティングされてる6つ入ったお菓子が、お菓子じゃない、
アイス、ね、
お菓子、アイス、
アイス、
アイスがあるんですけど、それ美味しいんですよね。なんか一口サイズで食べれて、
ね、風呂上がりとかで食べると美味しそう。
そうそうそう、分かってるじゃないですか。
これ皆さん食べたことないってことはないと思うんですけど、ピノね、有名ですよね。
僕はね、チョコが嫌いなのでピノは食ったことないんですけどね。
あれ、
あれこれ、ちょっと重罪っすよ。
重罪か。
チョコ嫌いは、
チョコ苦手なんですよね。
チョコ嫌いなんだね。
チョコ苦手なんですよ。
アイス好き？
好き。
チョコ嫌い？
唯一食えるチョコはチョコミント。
それミントメイン。
それチョコ、
それミントメイン。
付き添いだから。
付き添い、
そう。付き添い
の付き添いなら食えるって感じですね。
じゃあチョコチップはギリいける？いけない。
ああ
、
すっごい悩み。
これは、
無理な気がします。
これチョコミントいけない気がする。
いや、チョコミントは食えるんですよ。
これちょっとおかしいです
ね。ミントが強い。まあまあね。
ミントね。
まあ、
夏は
チョコチップは、まあでもバニラはあんまり打ち消せないから、
うん、
チョコ強くなっちゃうかもしれない。まあ確かに。
まあまあまあ、確かに。アイスだったらチョコ引き立っちゃうから。
そうですね。
なに、ゆうなさんは何かあるんですか、好きな
アイス。
アイス、
私本当にマジで
もう90歳くらいだってもマジでずっと好きだなっていうのが、ガツンとみかんっていうアイスがあって、
はいはいはい、
そう、今日ね、今この収録前食べたんですけど、
今なんかここにありますか、
今あるんですけどもね。ここ、うん、おー、やめろやめろ。衛星丸すな。
衛星丸わかっ、
ん、
いや、わかるわかるわかる人わかる。
ガツンとみかんっていうアイスがあって、その、みかんの味の、その、
説明できないな。
ちょっと難しいね。あの、みかんのアイスの中に、さらに、みかんの、その、果肉っていうか、
うん、はいはいはい。
みかんの。
みかんの、あれですね。そのみかんの丸ごとの、あの、切り端
の。缶詰のゼリーみたいな、ね。
入ってるみたいな。
あの、皆さん、みかんの缶詰買ったことありますかね。
もう、あの、風邪の時大体食ってます。
ああ。シロップ漬けにされてるみかんの、あれが、アイスの中に入ってるみたいな。
ないっすね。
みかん味のアイスの中に、さらにそれが入ってるみたいなお菓子なんですけど。
美味しいっすね。
アイスですね。アイスなんですけども。
君さっき私の話して
る。あれ、アイスなんですけれども、その、私もう小さい時からずっとみかんが好きで、
うん、
なんか、はいはいはい、
おばあちゃん家に冬に行くと大体みかんが段ボールで置いてあるんですよ。
段ボール、
うん、そう、段ボールで買って置いてあって、で、私がそれを取りに行くじゃないですか。で、戻ってきて食べるじゃないですか。うん、で、またどっか行ったなって思ったら、みかんまた持ってくるんですよ。
も
う。で、また、あ、ど、食べ終わったな、あ、どっか行ったな、みかん持ってくるんですよ。
すごいね。
もう無限のみかん持ってきちゃうくらい、本当にみかん好きで、一生愛してる。本当に愛してる。
いきなり、唐突にみかんに告白しないでもらって。みかんに告白は、すごい勇気がいる。
本当にみかん愛してるので。いや、そう、みかん風呂とかも好きなんですよ。
ああ、みかんの皮をね。
そう、みかんの皮を。
果肉が一瞬間でき
た。それ、ダメだね。
やばいね。その、みかんの皮を、乾かしたやつを、こう、ネットかなんかに入れてお風呂に浮かべるっていう。うん、
まあ
なん
か。ガチでやるとき、マジでネットに入れないで、ポン、ポンってな
る。ああ、うん、まあそういうのもあるね。
ゆずとか。
ゆず風呂、
うん、
あの、なんだっけ、冬至の時にするやつだよね。
そうそうそう。
ゆずは、バブとかでやってる。
あるけどね。
あるけど。
入浴剤とか
で、ね、入浴剤で
バブあるけど。
当時のゆず風呂ガチでゆず入れないと意味ないから、それ。
うん。
多分バブでやってもあんまり
意味ない。絶対意味ない。
バブなぁ。そのバブバブバブ。赤ちゃんになっちゃうんですけどね。よくない。
ちょっと赤ちゃんになっちゃったな。
14歳ぐらい年齢戻っちゃいますけど。
やばいな。
やばいな。2歳か。戻ってもあんまり見ねえな。
ああ。2歳の頃こそ一番みかん無限に食べてたかもしれない。
知られざるか。
すごいな、記憶あるんですね。
実は食べてた。
実は
。だから写真とかでね、見てね、みかん食ってんなーっていうぐらい、みかん好きだったかもしれない。
いや、お母さんの話です。
あ、
おばあちゃんと爆笑しながら言われた。
爆笑しながら。
もう、ボットのごとく、同じ動きしかしないみたいな。
やばいな、おもろすぎる。
すごいな。
ガツンとみかん、
そう、それくらいね、みかんが好きです。
うん、
みかん嫌いな人はね、多分一撃で死んじゃうと思うんですけど。
まあ、みかんもめちゃくちゃみかんですからね。
みかん好きな人はね、ぜひ食べてほしいです。
うん、
本当に美味しい。
みかん、
あとみかん以外にガツンと、うんと、パインかなんかも
あ
って
、うん、あ、はいはい、
そういうのもあるのでね、よかったら見つけたら、スーパーとかで見つけたらね、食べてみてください。
うん、
さあ、ということは、りょうすけくんにもこの話題を振るべきですよね。さあ、りょ
う
すけくん、好きなアイスは何ですか？
さっきチョコミントはね、
うん、食えるって言ってたっけ？
チョコミントはね、食えるには食えるんですけどね。
チョコミントっていうか、ミントが好きなんですよね。
そう、いや。
あ、そういうことでもない。
そういうこともない。
チョコミントが好きですか、ね、
あ、チョコミントが好き。
チョコミントが。
その、一番嫌いなチョコが入ってるのにチョコミントが好き。
チョコミントは唯一食えるチョコなんで、まあまあまあ。
うん。
俺が一番好きなアイスは、バニラに蜂蜜がかかってるアイスがめっちゃ好きっす。
へぇ
あ、特に、
そういう商品じゃなくて。
そういう商品。店とかに売ってある感じで、なんか、本当にカップのバニラとかに蜂蜜バーッってかけて、
あ
アイスマジでうまいんですよね。
なるほどね。
すごいっす、聞いたことないな。
なんかラズベリーとかそういう味もあるんですけど、俺はやっぱ定番のね、バニラの蜂蜜。
聞いたことあるかもしれない。
そういうの買ってきて自分の家で 蜂蜜かけて食べるってこと？
いや、最初からかかってる。
あ、かかってるアイスがある。
そう、かかってるアイスがあって、それをもうその場で食うみたいな。
それ食べたことありますね。
ありますか？いや、ほん
とラズベリー食べたことある。
あー、
知らない、私それ。
いや、めっちゃマジ好きなんですよ、あれ。
一致してると思うけど、一致してないかもしれない。
あー、なんか、小樽の、あそこなんて言うんだ、商店。
あ、もしかして。いや、あのルタオとかある
とそう
ああ食べたことある
ある、
あったんかい、
うん、あの
知らない人のために言いますね、はい、境町通りありますね、
はい、
まあ、あの名前として分かんない人はそのルタオとかがあるその観光客の人がよくいる通りなんですけど、うん、そこにあの蜂蜜専門店があって、
うん、
そこでそのうんとだからソフトクリームかな、ソフトクリームに蜂蜜がかかってて、で、そこに、そう、スミツっていう、まあ、蜂蜜の巣ですよね。蜂蜜が、たっぷり、こう、入ってる、蜂蜜の巣のやつが、かけらが刺さってるアイスなんですけど、
そうなんですよ。
美味しいです、本当に。
マジクソ美味しいですよ、あれ、マジで。
あそこは本当に美味しいです。
美味しい。蜂蜜専門店ですから、やっぱり。
これ、小樽住んでる人にはぜひ行ってほしい、はい。
マジ行ってほしいですね。
まあ、小樽の人がこそあんまりそこ行かないと思うんですけど、例えばその、道外の人から、とか、例えば親戚が来て、なんかお土産買いに来ていいから連れてくるとか、そういうのじゃない限り、あんまり自分から行くってことってないと思うんですけど。
小樽の有名な観光なとこって、あんまり実は地元の人行かないですから
ね。う
ん、
いや、そうですね。
地元こそ行かないですから。
いつでも行けるし、みたいな。
はい。ぜひ行ってみてほしいです。
見てほしいです。
結構ね、見てたらね、楽しいですから。
お母さんカップ集めてるぐらいですから、ね、
そう
カップが集めて
るぐらい
それすごいな、
家族とかで行ったらカップをね最後回収すれば持っててって言われて、
それ回収してどうするんですか
回収して、まあ、いずれなんかで、
なんかに使う、あーなんか夏休みの自由研究みたいなね
って感じでね、まあ、いずれね
工作とかね、
そろそろお時間が来てしまったということで、いぶきくん、最後、一言メッセージをお願いします。
いや、まあ、メッセージ、メッセージ
今日楽しかったですか？
ああ、今日はね、あんまり、なんか、学校だったら、休み時間、他の人とかも喋って、あんまり、この3人で、この3人のみで喋ることってあんまりない
ですね。まあまあまあ、そうですね。
まあ、結構こういう、このラジオも僕初めてで結構いい体験をしたし、この3人雑談してるのも結構楽しかったですね。
はい、
まあ私に質問されたのあんまりなかったですけど、まあ、実は
まあまあまあ
ほぼ
聞いてみると
話を広げすぎたというか、うん、ちょっと広げすぎたというか、まあ、あんまりゆうひくメインで話せなかったんですけども、
まあまあ、まあ、楽しかったです、すごくすごくね
すごく楽しかった、楽しめてくれたらなのね、よかったですね、
うん、
ということで今月は小樽未来創造高校放送局がお送りしました。バイバーイ。
バイバーイ。